11、江東区公式 SNS で区の魅力や行政情報を発信中。Facebook、Twitter、LINE。区では Facebook、Twitter、LINE の各公式 SNS を開設しています。区政情報や区内で行われた事業・イベントの様子などを紹介するほか、緊急情報の取得手段としても役立ちます。ぜひご活用ください。二次元コードから入れます。Facebook 公式アカウント、江東区、@city.koto。Twitter 公式アカウント、江東区、@city_koto。LINE 公式アカウント、江東区、@city_koto。 それぞれの二次元コードがあります。問い合わせ先。広報校長課広報係。電話 3647-2299。ファックス 5634-7538。12。ベランダ緑化交流会。9月10日土曜、マンションのベランダでカラーリーフの寄せ植えを楽しもう。みんなで交流しながらカラーリーフの寄せ植えやお手入れ方法を学ぶベランダ緑化初心者へ向けた交流会を開催します。葉の美しさを楽しむカラーリーフはベランダや室内で楽しむことができます。身近に緑のある暮らしを楽しみませんか？ぜひご参加ください。日時、9月10日土曜午後1時半から3時。場所、区役所7階第71会議室。対象、定員。区内在住の方15人程度。抽選。結果は、はがきまたはメールで連絡。なお、6月19日に実施したベランダ緑化交流会に参加された方は、対象外。費用無料。内容、寄せ植えのミニワークショップ、植物のお手入れ方法など。締め切り日8月22日月曜、消印有効。申し込み、東京共同電子申請届け出サービスまたは往復はがきに、1イベント名、2氏名振り仮名、3年齢、4、住所、5、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。問い合わせ先、管理課 CIG 推進係。電話、3647-2079、ファックス 3647-8454、 東京共同電子申請届け出サービスの二次元コードがあります。13、みんなで楽しむコミュニティガーデン講座、高等図書館編。みんなで高等区を花と緑で彩ろう。コミュニティガーデン活動はボランティアの方々が区立公園の植栽帯などを花壇として活用し、花や緑を育てながら憩いや交流の場となる地域の庭を作る活動です。今回は花壇のデザインやコミュニティガーデンの仕組みを高等図書館の花壇作りを通して学びます。講座で身につけたノウハウを生かして公園やマンションの共有スペースなどで活動し、仲間と一緒に江東区を花と緑で彩りませんか？講座終了後も引き続きボランティアとしてお花のお手入れを楽しむことができます。日時、内容、次の通り。1回、9月16日金曜、コミュニティガーデンの楽しみ方。2回、10月21日金曜、植物の基礎知識、思いを形に、 多年草の植え付け。3回、11月18日金曜、花壇デザインの基本、一年草の植え付け。4回、12月16日金曜、花壇の楽しみ方、継続していくためのアイディア。時間いずれも14時から16時30分、受付13時45分。各回とも移動を伴います。場所、高等図書館、南砂 6-7-52、南砂区民館、南砂 6-8-3。対象、定員、区内在住在勤の全会参加できる小学3年生以上15人。小学生は保護者同伴。抽選、結果は、はがきまたはメールで連絡。なお、申し込み者多数の場合、過去の本講座受講者は対象外。費用、無料。締め切り日、8月31日水曜。申し込み、8月17日水曜から、東京共同電子申請届け出サービス、または往復はがきに、1、イベント名、2、氏名、振り仮名、3、年齢、4、住所、5、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ。なお、返信用にもご自分の住所、氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。問い合わせ先、管理課 CIG 推進係。電話 3647-2079。ファックス 3647-8454。東京共同電子申請届け出サービスの二次元コードがあります。14、高等ハッピー子育てトレーニング講座、全7回。しつけについて学んでみませんか？怒鳴ったり叩いたりせず、子供に向き合い伝えるしつけの方法を学ぶ、高等ハッピー子育てトレーニング講座、愛称ハピトレの後期を開催します。全7回のカリキュラムでグループワーク等を交えて、実践的に学ぶことができる講座です。しつけで困っているあなた、一緒に子育てについて学んでみませんか？日時、場所、次の通り。1、9月1日、15日、29日、10月13日、27日、11月10日、12月8日、木曜、全7回、10時から12時、深川北子ども家庭支援センター。電話 5600-8701。 2. 10月3日、17日、31日、11月14日、28日、12月12日、令和5年1月16日、月曜全7回、10時から12時、南砂子ども家庭支援センター、電話 5617-8106。 3. 10月3日、17日、31日、11月14日、28日、12月12日の月曜、令和5年1月10日火曜、全7回、10時から12時、住吉子ども家庭支援センター、電話5600-3881。 4. 10月8日22日、11月5日19日、12月3日17日、令和5年1月14日土曜全7回、10時から12時、有明子ども家庭支援センター、電話 5962-4113。 5. 11月4日18日、12月2日16日、令和5年1月6日20日、2月24日金曜全7回、10時から12時、亀戸子ども家庭支援センター、 電話 3683-1101。 対象定員、区内在住で令和4年8月1日時点で3歳児から未就学児を子育て中の全会受講可能な方各6人。抽選、重複申し込み不可。一時保育無料。申し込み書に希望の有無を記入してください。締め切り日、深川北、8月25日木曜筆着。南砂住吉、9月26日月曜筆着。有明、9月30日金曜筆着。亀戸、10月28日金曜筆着。申し込み、区ホームページ子ども家庭支援課窓口、区役所3階15番、または各子ども家庭支援センターにある専用申し込み書アンケート用紙に必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、 区役所子ども家庭支援課子ども家庭係へ郵送、または窓口で。問い合わせ先、有明子ども家庭支援センター。電話 5962-4113、 ファックス 5962-4301。 15. エコックル高等、9月の環境学習講座。日時内容次の通り。講座名、日程、内容、費用、対象、定員の順に読みます。親子でハンカチの草木染めに挑戦。9月10日土曜、13時から15時30分。玉ねぎの皮で木綿ハンカチ 25cm×25cm を染めましょう。草木染めができる身近な植物も教えます。無料。小学生と保護者16人。保護者1人に対し、対象の小学生2人まで申し込みか、1組2、3人。小学生親子養蜂教室。9月11日日曜、10時から11時45分。都内でもビルの屋上などで行われている養蜂、ミツバチの飼育。蜂蜜はどのようにして取れるのか、ミツバチの暮らしや役割をスライドで紹介します。綿布と蜜蝋、蜜蜂の巣の材料から繰り返し使える円形のラップ、直径20センチメートル程度も手作りします。無料。小学3年生から6年生1人と保護者1人で6組12人。親子で手回し発電機を作ろう。9月11日日曜、13時30分から15時30分。発電機 106mm×53mm×70mm を作って、鉄道模型を動かしたり、白熱灯や LED をつけてみます。発電の仕組みを学び、家庭でできる節電についても考えます。また、地球温暖化や再生可能エネルギーのお話もあります。1組700円。小学3年生から6年生1人と保護者1人で8組16人。円形座布団作り。9月17日土曜、13時30分から16時。リサイクル綿を使って円形座布団直径45センチメートルを作ります。布団の手入れ方法や 5R についても学びます。700円。16歳以上7人。秋の虫探し、昆虫の姿と住処の観察。9月17日土曜、9時30分から11時30分。荒川河川敷の草原で、キリギリスやコオロギの仲間などの秋の虫を採集して観察します。場所、砂村ポケットエコスペース。東砂 3-25 地先。無料。小学生以上16人。 小学1年生から3年生は要保護者同伴。保護者1人に対し、対象の小学生2人まで申し込みか、1組2、3人。ワクワク生き物探検隊、亀戸中央公園編。9月18日日曜、9時30分から12時。クイズやお話を通して、生き物の不思議や面白さを知り、身近な自然を観察します。場所、亀戸中央公園、亀戸8、9丁目。無料。年長児から小学生1人と保護者1人で10組20人。ワクワク生き物探検隊、エコックル高等編。9月19日、月曜祝日。9時30分から12時。クイズやお話を通して生き物の不思議や面白さを知り、敷地内にあるビオトープで身近な自然を観察します。無料。年長児から小学生1人と保護者1人で4組8人。秋に鳴く虫の観察会。9月24日土曜17時30分から19時。秋の夜の荒川河川敷の草原で、鳴き競う虫たちの声を聞き、その姿を観察します。場所、砂村ポケットエコスペース。東砂 3-25 地先。集合、中川船番所資料館前、大島 9-1-15。無料、小学生以上16人。小学生は要保護者同伴。保護者1人に対し、対象の小学生2人まで申し込みか、1組2、3人。なお、会場について特に記載のない講座は、エコックル高等、潮見 1-29-7 が会場です。特に記載のない講座は、対象者以外の方、幼児等の入室参加はできません。対象定員。区民を優先し抽選。当選者にのみ8月下旬から9月上旬の間に通知。締め切り日、8月20日土曜筆着。申し込み、区ホームページまたはエコックル高等へ郵送、封書、はがき等、または窓口で。申し込み方法の詳細は区ホームページをご覧ください。電話3644-7130、ファクス3644-7135。ただし月曜は休館、休日の場合は翌平日。講座イベント申し込みホームページの二次元コードがあります。16、もしもの時の浸水被害に備えて土のうを配布。区では住宅への浸水被害を軽減するため、希望者に土のうを10月まで毎月配布しています。店舗、事務所、事業所、駐車場等は配布の対象となりません。台風接近時等の直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。配布した土のうは、ご自身で日常管理、不要時の処分をお願いします。清掃事務所では収集処分できません。また、土のうをお持ちの方で袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。9月分配送日、9月下旬の区が指定する日、締め切り日、9月分の配送受付は9月9日金曜まで。申し込み、電話で河川公園課公務係、電話3647-2538、ファクス3647-9216。17、砂町文化センター石田波郷記念館、箱べら俳句大会作品募集、関連講演会参加者募集。砂町を第二の故郷として愛した昭和を代表する俳人石田波郷を顕彰する箱べら俳句大会を開催します。俳句募集要項。トーク2区1組、 破境を忍ぶ句、または今年のテーマ句。兼題、砂、一句、雑影一句。未発表作品に限ります。何組でもか。トーク料、二句一組千円。大会区集代及び送料。定額小為替または現金書き留め、切手付加。選者、上田日差し、岸本直樹、鈴木茂雄、徳田千鶴子、野村健三、五十音順。賞、石田破境記念、箱べら賞一人。石田破境記念館賞一人。各選者による特選三句。入選十句。なお、類句、類想句、二重投稿。結社誌、大会区集などに掲載されたものを含む。は、賞を取り消すことがあります。発表。令和5年2月下旬までに入賞者に直接通知。受賞式。令和5年3月12日日曜午後2時から砂町文化センターで実施。締め切り日。12月10日土曜筆着。トーク方法。規定用紙または原稿用紙に楷書で、郵便番号、住所、氏名、配合、氏名、配合には振り仮名。電話番号を記入し、トーク料を添えて、郵便番号 136-0073、北砂 5-1-7、砂町文化センター内、箱べら俳句大会係に、現金書き留めで郵送、または窓口で。関連講演会。みずみずしい感性で俳句の今を切り開く河野咲さんが、同郷松山の石田破境をはじめ、正岡子規や夏目漱石などの俳句にも触れつつ、様々な暮らしの中で今を読むことについてお話しします。日時、10月1日土曜午後3時から4時半。場所、砂町文化センター、北砂 5-1-7。定員30人申し込み順。費用500円。内容一度っきりの今を読む。申し込み8月16日火曜から砂町文化センターに電話または窓口で。電話 3640-1751。ファクス 5606-5930。18、芭蕉庵国際英語俳句大会作品募集。俳聖として世界に知られる松尾芭蕉。晩年の14年間、深川、現時和の草庵、芭蕉庵を拠点に活動し、多くの名句や紀行文を残しました。古池や河津飛び込む水の音も、ここで誕生しました。芭蕉ゆかりの深川の地で国際英語俳句大会を開催します。世界中の英語俳句を楽しんでいる方、これから始めてみたいと思っている方、どなたでもご参加ください。トーク料、無料。選者、ドゥーグル・ジェイ・リンドゥー、長谷川海、藤田直子、五十音順。賞、各選者ごとの芭蕉庵賞3作品、賞品進呈。各選者ごとの入選10作品予定。発表、受賞者には12月末以降メールで通知。受賞作品は令和5年2月に大会ホームページ及びカルナビ第42回しぐれき全国俳句大会入選句集に掲載。締め切り日、11月10日木曜まで。トーク方法、大会ホームページの応募フォームで提出。ただし、1回につき1句。1人最大10句まで応募可。トーク方法や注意事項など詳細は、芭蕉記念館ホームページをご覧ください。問い合わせ先、芭蕉記念館、時は 1-6-3。電話 3631-1448、ファクス 3634-0986 ホームページ https://www.kcf.or.jp/basho/ e メール basho-an2018@kcf.or.jp19 ティアラ高等ジュニアバレエ教室2022年度後期オーディション参加者募集9月11日日曜ティアラ高等ジュニアバレエ教室は東京シティバレエ団の団員が指導するティアラ高等主催のバレエ教室です。様々な教室に通っている子どもたちが刺激し合いながらバレエ技術の向上のためレッスンに励んでいます。4クラス制、レッスンは日曜。日時、9月11日日曜、午前10時から、予定。詳細は申し込み者に通知します。場所、ティアラ高等地下1階大会議室、住吉 2-28-36。対象、小学4年生から高校生で、バレエ経験が小学生は3年以上、中学高校生は5年以上ある方、かつバレエ教室に所属し、その先生の許可を得た方。締め切り日、8月26日金曜必着。申し込み、往復はがきに、1、氏名、振り仮名、2、性別、3、年齢、4、学年、5、経験年数、6、身長、7、所属バレエ教室、8、保護者名、9、郵便番号、住所、10、電話番号を記入し、郵便番号 135-0002、住吉 2-28-36、ティアラ高等ジュニアバレエ教室係。なお、返信用にもご自分の住所、氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3635-5500、 ファクス 3635-5547。 20、障害のある人もない人も知ることから始めよう。第3回、発達障害1。発達障害ってどんな障害？発達障害とは、発達障害は生まれつきの脳機能の発達に関する障害です。主な発達障害の概要。自閉スペクトラム症 ASD。 年齢に応じたコミュニケーション、対人関係が築けない、興味や行動に強いこだわりがあるという2つの特徴を併せ持っています。言語発達の遅れがある人もいます。注意欠如多動症 ADHD。 じっとしていられない、集中できない、ミスや忘れ物が多いなどの特徴があります。行動や感情のコントロールが難しい傾向があります。学習障害 LD。 知的発達には遅れがないものの、読む、書く、計算するなど特定の学習に困難が生じます。文字が歪んで見えたり、数字の桁が理解できなかったり、苦手分野は人によって異なります。発達障害への理解を。発達障害の原因は脳機能の障害であり、育て方や本人の努力不足によるものではありません。発達障害があっても、本人や周囲の人が特性に応じた環境や接し方を工夫することで、日常生活の困難を軽減させられることもあります。発達障害の相談先。発達障害は適切な支援を受けることで社会に適応する能力を身につけ、様々な能力を伸ばしていくこともできます。相談先。東京都発達障害者支援センター。 TOSCA トスカ、電話 3426-2318、 ファクス 3706-7242、 お住まいの地域の各保健相談所、お住まいの地域によって担当の保健相談所が決まっています。ご相談は担当地域の保健相談所にご連絡ください。担当地域一覧は区ホームページをご覧ください。区ホームページの二次元コードがあります。城東保健相談所、電話 3637-6521、 ファクス 3637-6651、 深川保健相談所、電話3641-1181、 ファクス 3641-5557、 深川南部保健相談所、電話 5632-2291、 ファクス 5632-2295、 城東南部保健相談所、電話 5606-5001、 ファクス 5606-5006。次回以降は主な発達障害の特性や事例などを紹介していきます。問い合わせ先、障害者施策課施策推進係、電話 3647-4749、 ファクス 3699-0329。